FM 広報藤沢、本日はチーム藤沢2020について東京オリンピックパラリンピック開催準備室の谷村さんにお話を伺います。谷村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速なんですけれど、チーム藤沢2020とはどのような取り組みなのか教えてください。
一言で言ってしまえば、市内のボランティアのポータルウェブサイトになります。まずはですね、ホームページ上でボランティアの応募とそして募集ができるようにしました。これによって藤沢市内のボランティア活動をもっと活性化させようと、そういった取り組みになってます。
そうなんですね。そしてこちらを立ち上げた背景であったり目的はどういったものなんでしょうか。
すでに藤沢市にはですね、多くの分野でいろんなボランティア活動が存在していることは我々も存じ上げておりますけれども、ただそれは本当にこう様々な分野でいろんな媒体で募集されていたり、いろんなところで活動されていたり、そういったところをですね、一元的に管理して情報を集約するっていう取り組みは今までありませんでした。それなので、そういったところを取りまとめてボランティアする人もそのホームページを見に行けば一目で見れるし、募集する人もそこで募集すれば、例えばこうチラシをいろんなところに貼らなくてもよくなるし、そういったところをしたかったというところがあります。そしてオリンピックパラリンピックでですね、多くの方が藤沢市でもボランティアに手を挙げてくれました。そういった方たちが、まあ、オリンピックパラリンピックではなかなか活動も満足にできなかったので、そこをつなぐ形を作りたかった、そういった2つの思いで取り組んでいるものになります。
一元化されるというのはすごくいいことだなと思います。では実際にそのホームページ内はどのようになっているのか、ご紹介お願いします。
まずはまあ見ていただくのが一番わかりやすいとは思うんですけれども、ボランティアの募集されている情報が一目で見れるようになっています。その他にですね、地域ごとに藤沢市内の地区ごとに検索ができたり、分野ごとジャンルごとに検索ができたり、団体ごとに活動を選んだり、そういったことができるようになってます。またですね、ボランティアの最初に登録していただいたときにご希望のジャンルを選んでいただきますので、そのジャンルのボランティアの募集がされたときにメールで受け取れるという、そういった機能も準備をしています。
ではそちらのホームページなんですけれど、私たちはどのように検索をしたらいいのでしょうか。
まずは藤沢市役所の公式ホームページの我々オリンピックパラリンピック準備室のページから行くこともできますし、検索でですね、チーム藤沢2020と、藤沢はアルファベットになりますけれども入れていただければ、おそらく上の方にヒットすると思います。
ではそちらからぜひホームページ内もご覧いただきたいと思います。それではボランティアを実際にしてみたい方はどうしたらいいのか教えてください。
まずはそのホームページを見ていただいて、簡単なですね、メールアドレス等の情報を入力していただければ登録ができるようになっております。まずは登録をしていただいて、ご自分の興味のあるボランティアを探していただければと思います。
それでは次に、ボランティアを募集したい団体などはどうしたらいいのでしょうか。また条件などはありますか。
まずは団体の方もですね、登録をしていただきたいところは個人の方と同じなんですけれども、団体の方につきましては事務局の方で審査をしてから登録という形が異なっております。具体的な条件としてはですね、細かいところにつきましては利用規約をご確認いただければと思いますけれども、まあ、営利目的とそういった形の活動は掲載ができないようになっておりますので、よろしくお願いいたします。
ではぜひ多くの方にこちらのサイトを利用していただきたいと思います。さて、ボランティアが載っているサイトということなんですけれど、これまでにどのようなボランティアがサイトの中では紹介されていたのでしょうか。
まだまだ始まったばかりということで件数は少ないんですけれども、今まではですね、例えばイベントでの案内誘導ボランティアであったりとか、マラソンのボランティアの募集であったりとか、そういったものが今までは載っておりました。今後もですね、様々な分野でいろいろな活動が掲載できるようにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
ではここからスタートということで、多くの方にそちらのボランティアも確認していただきたいですし、ぜひ募集の方も皆さんに利用していただきたいと思います。 それではこの取り組みを介してどのような藤沢市を目指していきたいでしょうか。
そうですね、まずですね、ボランティアというものがとっても素晴らしいものだっていうことを広めていきたいと思ってます。なかなかですね、日本では海外と比べてボランティアっていうものが一般的ではないというのはいろんな方から聞いて感じているんですけれども、ただ反面ですね、日本人っていうのはとてもホスピタリティにあふれていると。なので実際に例えば困ってる人がいれば皆さん助けるし、電車で席を譲るし、そういった気持ちはやっぱり皆さんあると思うんですね。ただそこにボランティア活動って聞くとちょっと一つのハードルができてしまうと。でもそのボランティア活動っていうものはそんなに特別なものじゃないと。もっと身近にあればもっともっと藤沢市内のいろんな活動も活性化しますし、新しい動きも出てくるんじゃないかと思ってます。で、藤沢でもすでにですね、いろんな活動があるのはもちろん存じ上げていますけれども、皆さん自分がボランティアって思ってないでする活動もいっぱいあると思います。例えば PTA 活動だったり、例えば子どもの野球とかサッカーのコーチだったり、自治会町内会活動だったり、すべて私はボランティア活動だと思ってます。ご自分の好きなこととか特技をですね、生かしてどんどん地域とか社会の活動に軸足を置いていくことが自分の暮らしをとても豊かにするものだと思ってます。ボランティア活動をすることで普段日常生活で得られない経験もできます。そこで一緒のお友達ができるっていう話もよく聞きます。自分のためになる活動が社会のためになる、社会の貢献につながる、そしてありがとうと言い合える関係がそこら中で増える。ボランティア活動はこういった未来が詰まっていると個人的には思ってます。それがですね、ひいては大きい話になっちゃいますけど、日本の、そして藤沢市に必要な社会の形なんじゃないかなと思ってます。そういったことでですね、目指す藤沢市像といったところで言うと、今まで藤沢市として打ち出したものと何も変わってはいないと思ってます。人の輪であったり、もっと藤沢を好きになってもらう郷土愛であったり、そういった藤沢市像に向けてボランティアっていうところを一つの基軸として進める取り組み、そういった取り組みのイメージを今は持っています。
ありがとうございました。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
ボランティアについて今までやったことがないっていう方も、今までやったことがあるよっていう方も含めてですね、ボランティアというものはまずご自分がやってみたいと思うところがスタート、第一歩になりますので、まずは皆さんチーム藤沢のホームページを一度ご覧になっていただいて、登録をしていただければ嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、本日はチーム藤沢2020について東京オリンピック・パラリンピック開催準備室の谷村さんにお話を伺いました。谷村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。